クルーシャルポイント2。サタンはもともと天使長であったが、高ぶりのゆえ神の権威に反逆して悪魔サタンになった。自己を否み、自分の内側の反逆を対処し、神と代理権威に服して神によって祝福される。アウトライン1。宇宙には2つの大きな原則があります。それは神の権威とサタンの反逆です。神とサタンとの間の唯一の争いは権威と反逆に関係があります。アウトライン2。サタンはもともとは神によって創造された天使長でした。しかし彼の高ぶりのゆえに、彼は自分自身を高く上げ、神の主権を犯し、神に反逆し、神の内敵となり、自分自身の王国を設立しました。アウトライン3、民数記12章と16章は、神の代理権威に反逆することについて語っています。神は紹介において、一つの目標しか持っておられません。それは、宇宙の中に神の権威を表すことです。私たちは紹介における組み合わせから神の権威を見ることができます。神はご自分の権威を維持するためにご自分の力を極限まで働かせます。彼の権威は他の何者よりも強力です。非常に自己に信頼し、実際にはとても盲目である私たちは、少なくとも一度は神の権威に直面しなければなりません。私たちは砕かれて初めて服従することができるのです。人は神の権威に出会って初めて、神の立てている代理権威に服従することができます。民数記16章に2つの反逆があります。1節から40節にかけてはリーダーたちの反逆があります。ところが、41節から50節にかけては、全回収の反逆があります。反逆の例は伝染します。全回収は、自分の目で火が神から出てきて、250人の香を焚く者たちを滅ぼすのを見ました。それでも、全回収は依然として反逆しました。モーセが彼らを殺しているとさえ訴えました。モーセとアロンは地を開くことはできませんでした。それを開いたのは神でした。モーセは火で民を焼き尽くすことはできませんでした。人々を裁いたのはエホバ、神から出た火でした。ある人たちは自分の目を通して人を見るだけです。そのような人々は極めて大胆です。彼らは裁きを見るときでさえ恐れません。彼らには権威の認識がないからです。これは極めて危険なことです。全回収がモーセとアロンとを攻撃したとき、神の栄光が現れ、権威は神からであることを証明しました。神は裁くために出てこられました。疫病が起こりました。権威、反逆、代理権威についての立証、神の正しい代理、そして1万4700人が死にました。モーセは彼の霊的感覚において敏感でした。彼は直ちにアロンに火皿を取り、火を入れ、その上に香を持って、回収のためになだめをするよう命じました。アロンは死んだ者たちと、生きている者たちとの間に立ちました。そうすると疫病は止みました。神は荒野においてその民の十のつぶやきを耐えることができました。しかし神の権威が侵されるのを耐えることはできません。神は多くの罪を耐え忍び、それらを許すことさえできます。しかし一旦反逆が起こると、神はそれを多めに見ることができません。なぜなら、反逆は死の原則によるからです。それはサタンの原則によります。こういうわけで、反逆の罪は他のどんな罪よりも重大です。
青年在職大学院生編。青年在職者大学院の研究者であるあなたは、反逆が神の権威を否定することであり、神は決して反逆を容認しないことを知ってください。神はイスラエルの民の多くの罪を多めに見ることができましたが、反逆については一切容認できませんでした。神はすぐに介入して反逆を対処されました。なぜなら反逆はサタンの原則であり、神の権威を覆すので、どんな罪よりも重大であるからです。あなたは上司に反逆してはいけません。上司の能力が少し足りなかったとしても、それはあなたが反逆していいという理由にはならないのです。会社においては利益を得るために前向きに前進する必要がありますが、上司が消極的な人で部署をまとめて前向きに前進させることができなくても、上司に服して自分に与えられた度量に応じて前向きに前進してください。このような一見矛盾した環境があっても、あなたが自分の内側の反逆を対処することができれば、状況は単純化されます。あなたはいつも反逆から来る自分の考えを十字架につけ、会社の方針や上司の方針に従って業務を遂行してください。そうすれば、あなたは神と代理権威から供給を受け、あなたの業務は祝福されるでしょう。祈り。おう主イエスよ、反逆はどんな罪よりも重大であることを認識させてください。私の内側の反逆を対処してください。会社や上司の方針を批判して反逆するのではなく、反逆から来る自分の考えを十字架につけます。神と代理権威に服することで、私の業務を祝福してください。アーメン。